それではですね、賛美の後に御言葉からメッセージを語りたいと思っています。まず最初に聖書を読んで、それから、失礼します。今日は第二歴代史の20章、15節が今回白馬キャンプで繰り返しパウロ牧師が開かれたところですけれども、一応14節から読みします。762ページ。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレヒビとヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エゲルの子、ベナヤの子、デカリアの子である。彼は言った、ユダスのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャバテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのびたしい大軍のように恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。明日彼らのところに攻めの下れ。見よ、彼らはついつの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって進せよ。主はあなた方と共にいる。今日はこの箇所からですね、お話をしたいと思っています。それでは、特に15節を中心にお話をしたいと思っています。それでは、賛美の時をお持ちします。6番のギブサンクス。そして、60番、天と一つになり。そして9番の、十字架の恵みということで賛美をしたいと思います。それでは賛美をします。主を喜ぼう、主を喜ぼう、感謝と賛美を主に捧げて、主をあがめよう、声を持って、ロダギーサンツユー、サンツユー主を褒め歌え、ロダイギーサンツユー、サンツユー主の皆を褒めたたえよ。主を喜ぼう、主を喜ぼう、感謝と賛美を主に捧げて、主をあがめよ、声を持って。Lord, I give thanks to you, thanks to you, 主に褒め歌え。Lord, I give thanks to you, thanks to you, 主の皆を褒めたたえよ。Lord, I give thanks to you, thanks to you, 主に褒め歌え。Lord, I give thanks to you, thanks to you, 主の皆を褒めたたえよ。ハレルヤ。では、60番、天と一つになり。命捧げ、すべて委ね、主に仕える、天を見上げて、天の臨在、天の喜び、天と一つになり、主をあがめる。命捧げ、すべて委ね、主に仕える、天を見上げて、天の臨在、天の喜び、天と一つになり、主をあがめる。天の臨在、天の喜び、天と一つになり、主をあがめる。 主をあがめる。十字架の恵み、十字架の希望。すいません、もう一度やります。十字架の恵み、十字架の希望、十字架の許し受け、私は救われた。十字架の血潮、十字架の癒し、十字架の愛に今感謝捧げます。イエス様、イエス様、あなたを愛します。イエス様、イエス様、あなたを愛します。イエス様、イエス様、あなたを愛します。イエス様、イエス様、あなたを愛します。あなたを愛します。私は祭殿をなしていることを覚えなさい。どのような敵の攻撃の中にあっても、私は勝利を与えていこうとしられます。罪の深みに陥るとき悔い改めなさい。そのときあなたは許しの中で全てが益になるのを見ていくであろう。騙されてはいけません。どのような敵の攻撃が強くても、あなたの罪がどんなに深くても、十字架の許しと清めはあなたを強め、十字架の勝利はあなたに神の栄光を配させると主は仰せます。私はこれからこの地に、この国に、この終わりの時代に、私の計画している計画を力強く進めていこう。すでに戦いは始まっている。しかしこれは勝利の戦いであり、圧倒的な神の栄光の現れの時となるだろう。あなた方が信じるなら、そして信じて私を褒めたたえ、賛美をなし、礼拝を捧げ、私の言葉に単純に従い続けていくとき、驚くべき主の栄光を見ると主は言われます。私は大いなる刈り取りを与え、救いを与えていこう。この地から全世界に私は使わせていこう。終わりの時の舞台が動き始めたことを覚えなさい。ヨーロッパからイスラエルへと宣教は進みますが、私は同時にあなた方を人々の行かない地、そして人々が忘れた地に使わせていこう。私はあなた方を全世界に使わし、多くの民を救い出していこうと主は仰せます。私は試練を許します、困難を許します。しかしその試練と困難を通して、あなたはもっと深く、もっと豊かに私の愛を知り、私の力と私の言葉の真実を見ていくであろうと主は言われます。それを喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。そして私の言葉に聞きなさい。私はあなたに語り示そう。その言葉に従うとき、あなたが止める主の栄光は驚くべきものとなると主は仰せられます。God is working for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めてたえます。聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。第一大礼拝ではなされる特別賛美をありがとうございます。また証をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、 聖霊様はご自由に語ってくださり、白馬キャンプを通して受けた祝福をはじめ、神様はこの朝語ろうとされている御言葉を通して人々の信仰を養い育み豊かに立て上げてください。語る者の獣も減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。それでは聖書を見ていきましょう。第二歴代史の20章の15節、これが今回白馬キャンプで繰り返し語られた言葉であります。これ後半ですけれども、彼は言ってユダのすべての人々とエルサレム住民をビオシパテをよく聞きなさい。この後ですね、主はあなた方にこうされます。あなた方はこのおびただしい大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなくて神の戦いであるから。神の戦いだと。そしてすでに神の戦いの中に今私たちは入っているけれども、これは圧倒的な勝利の戦いなんだということを言われたわけですね。でその根拠は神の言葉であるということを言われたわけですけれども、まあ、この聖書のこの箇所は、20章の1節目で分かりますが、アモン人とモアブ人が大軍で、イスラエルのユダヨシャバタのところに攻めてきたわけです。それ絶体絶命で、もう女や子供たちも分かるぐらい朝はもう全滅させ、皆殺しにされてしまうと。で断食を持ってヨシャバタが神にもう女子供たちも全国民で叫んだときに、神様が14節で主の霊が集団の中でアサフ族の出の霊ヒビテハジエイの上に臨むわけです。そして予言を通して彼はマタニアの子、エイエルの子、ベナの子、デカリアの子であると。これは予言なんですね。この後言った彼は、この時予言を語るわけです。それがユダのすべての人々をエルサレムの住民およびヨシャバタをよく聞きなさい、主はあなた方にこうせられますということで、予言の内容はあなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、気落ちしてはならない。ということは、おびただしい大軍で普通なら絶対負ける、負けるだけじゃなくても皆全員殺されてしまうだろうと、そういう状況だった。でも恐れてはならない、気落ちしてはならない、恐れなくていいんだよ、記憶しなくていいんだよって言われて、どうしてかというと、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いだから。つまりあなた方が戦うんじゃなくて神が戦ってくださる神の戦いだから恐れなくていいって言ったんですね。私たちも目の前に起こる現状やいろんなところというのは、サタンの攻撃だったり罪の結果だったりいろんなことがあるんですけども、その時もうとてもこの問題には立ち向かっていけない、とてもこの困難にはもう中では進んでいけない、もうこれ以上前に進めない、あるいはもう無理だ、不可能だと思うことを許されることがしばしばあるわけです。特に終末の時代、リバイバルを本気で信じている私たちは、本当の神のことに従って踏み出していきますと、激しくサタンがぶつかってきます。お間違いのないように、我々はサタンに攻撃されているんじゃありません。私たちがサタンの陣地を奪いに行っているわけです、取り戻しに行ったわけです。本来神のものだから、多くの魂、一人や二人ではない、十人や百人ではない、千人でもない、何十万何百万、そして教会としては何千万、この時代における世界中における何億という人々が神の手によって救われていく、その働きの一部として私たちは神の言葉に従って踏み出していくわけです。そうすると当然激しく向こうがぶつかってくるわけです。それはぶつかってくるんじゃなくて我々が踏み出すのでぶつかってしまうんですね。サタンに攻撃されるのは私たちが攻撃しているのでぶつかるわけですね。私は取り戻しにいってるのでね、その時にぶつかるわけですね。だからヨシャバタの時は向こうが攻めてくるけど、我々は逆に主の領域を広げるために進んでいくのでぶつかるわけですね。その中でしかし自分で何とかして勝つんではなく絶対無理です。でも神が戦ってくださるから大丈夫だよってことですよ。じゃあ具体的に神が戦うとはどういうことなのかというと、16節で明日カエラのところに攻め下れ、見よ、カエラはツイツの登り地から登ってくる、あなた方エレンの荒の前の谷の手でカエラに会うと書いてあるんですね。だから攻めなさい、場所も具体的に書いてあって、そこで行けと、長崎教会だったら8月に天使公園に行きなさい、そこで、ね、今回白馬に出た山田と賛美隊は、メンバーをちゃんと言わないといけませんけど、踏み出していきなさいってことですね。具体的に言われるわけですよ。ところがでそのでこの戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずによ、あなた方が止まれる主の救いを見よ、ユダヤ人エルサレムを恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日帰れに向かって信じよ、主はあなた方を止める。どういうことかというと、しっかり立って動かずによ、これは何もするなってことじゃないんです。実際この時は攻め下れと書いてあるし、また明日出陣、帰れに向かって出陣しようと書いてある。だから実際行かないといけない。だけど しっかり立って動かずに言うというのは何もするなということじゃなくて、神の言葉にしっかり立て、神様の戦いだという言葉に立て、神様の言われた言葉に立ちなさい、そして神様は勝利を与えられて言っていることにしっかり立ちなさいということで、だから何もするんじゃなくて、その子に立って踏み出していきなさい。実際ぶつかって戦うのは彼らなんです。彼らは戦うんです。戦ってぶつかるんです。だけども神が戦ってくださるから恐れずに行けってことなんです。でどうしてかって、主が共にいるから、主が共にいてくださるから、主が共にいてくださる、その主が戦ってくださるから、あなた方が直面してぶつかるんだけど、神が戦われるから恐れるなってことなんですよ。で大事なところなんですね。何もしないというわけじゃなくて、神の言葉に立って神のおっしゃることに従う。これはどういうことかといったら、神の手がいとなるための鍵は、私たちが神のことを信じること、信じてその言葉に従うこと。その時に神ご自身が戦ってくださる。実際この時は具体的には賛美してね、神を礼拝して、神がもうあとはやってくださったんですけど、礼拝したのは彼らなんです。しかも敵の前ですよ。戦争だから確実にみんなは殺しに来るわけです。でもそういうのに賛美隊一番前に対して、賛美隊がいわゆる命がけの賛美ですよね。でも命がけで賛美した時に、神ご自身が戦って敵を打ち負かしてくださったの。同士打ちから始まって、何かというと、でも神が戦ってくださったんだけど、最前線に出て行って賛美したのは彼らなんですよ。彼らが賛美した時に神が働かれた。神が戦ったんだけど、彼らが神の言葉を信じて、主の勝利を信じて賛美の声を上げた時に神が働かれた、ね。それはあの20節のところで、今日は読まなかったけど、20節のところで、ヨシャバテが立ち上がってね、言うわけですよね。ユダヤ及びエルサレムの住民よ、私のことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、さっきヤハジが言ったことですね、勝利を得なさいって言ったんですよ。だから神の言葉を信じて勝利を得なさいということは、神の言葉を信じてその言葉に従いなさいということで、彼らは神の言葉を信じて賛美歌を立てて賛美した。だから神が戦った。我々の人生も神がおっしゃってくださっている言葉を信じて踏み出していくと、神が戦ってくださるんです。具体的な話をいたしましょう。私がですね、もうずいぶん前ですけれども、今度娘が、結婚することになりましたが、その相手の方は今東京安定教会ですけど、もともと四日市宗教会なんですね。でそのところの牧師は太田牧師なんですけども、太田牧師が結婚されるとき、死去されたのはパール牧師だったんですけれども、私も招いてくださいました。太田牧師が勝って長崎だからですね。でそれでちょっとスピーチをしてほしいということで言われたんで、まあ普通スピーチは長くて5分、3分から5分だと思うんです。あんまり長くするくないから、まあ、だからまあ長々話すのやめて3分ぐらいで、まあ、話しておこうと思って行ったらですね、とってもいい結婚しちゃった。そしてその後披露宴でそこでスピーチしてほしいということだったから、まあ、待ってたら来たんですね。でキャラボ来てくださってありがとうございます。いやこちらこそ招いてくださってありがとうございます。で実は今日は新郎側のスピーチは、新郎の方のお兄さん、アフリカ人のことなんですけど、ガーナ人なんですけどね。で新婦側は木原牧師だけなんですと。あれってだから15分から20分話せますから、ノンクリスチャンがたくさん来ているので、家族特に新郎の中で救われるように、もうぜひ15分でも20分でもいいので話してください、もう本当に期待していますって言って、主に期待してますって言われた。びっくりしたんですね。そういうことはもっと早く言ってほしい。でいきなりそれはですね、その神父代表のスピーチはまあいいけど、15分か20分話してくれって、しかもノンクリスチャンに向かってもうはっきり伝道してほしいって言われたわけですよね、スピーチを通して。でね、あまり急だったからね、考えてなかったからね、すぐ私は妻に電話しまして、こういうことになったから祈っててくれって言ったんですよね。でまあ披露宴が始まって、で最初先に新郎側のそのガーナ人の方のお兄さんがスピーチされた、日本語で。でもガーナ人だから片言なんです。でもその片言がとってもあったかいんです。なんかその、アフリカ人のガーナ人の弟と日本にいるけれども、在日韓国人であった久美子さんとか結婚することになった、ね、そういうことを話しながらいろいろ話されて、すごくあったかいスピーチだったんです、ね。でなんかすごくなんかこう日本語がうまくないんだけど、それが逆によくて、とってもあったかいスピーチで、なんか本当になんか心がほのぼのして、お墓あったらみんなが温かい拍手をみんないっぱいしたわけですね。で本当によかったなと思ったんですよね。そしたらね、はって気づいたら、ね、次は私なんですよ。私がバレたんですよね。 こういう素晴らしいスピーチの後にするのと思ってね、一言言った時にね、ちょっとね、私うまく一言見られて忘れたんですけど、なんか滑ったんですよ、明らかに。で、みんながなんかさーっとなんかこう引いたんですね。あー失敗したと思ったんですよね。ね、あーと思った次の瞬間、何も言ってないのに、一回滑ったのに、あって全員がね、こっちを見てね、こうぐっと聞き入ったんですよ。で、その瞬間あったんですよ。祈られてるって。これ神がなんかするって分かったんですよ。ではね、で、はっきり分かったんです。これ理屈じゃなくて分かったんです。デイでね。だって、あの、話したからこっち見たんじゃないですよ。明らかに滑って失敗したの、はっきり。その後に、ふってなんか変わったんです。霊的雰囲気も人々の対応も。これは神が働いてるって思った瞬間、祈られてるって分かったの。ほいでね、口を開いたら勝手に口があるから、ブワーって出かけてみたの。そして、頼まれてた15分か20分忘れたけど、ぴったり終わったの。しかも終わった時はもうすごく精霊が働いたの分かる。これは自分が語ったと思ってないからはっきり言います。まさに精霊が語ってくださって素晴らしいスピーチだった。自分だと 100% 思ってないからはっきり言いますね。あれはね、神が戦ってくださったの。そして終わってね、私席に戻ったら、私の席の横はパウロ牧師だったんだけど、パウロ牧師は私の前で私を褒めることはめったにないんですけど、思わず身を乗り出して、キャラ君とってもよかったとこう言ったんですね。びっくりした。本当によかったなってか言ったら、そしてそれが終わった後に、じゃあ食事しましょうって話になったんだけど、なった瞬間僕がパッと立ち上がって、まっすぐ太田さんの久美子さんのお父さんのところに帰ったんです。食事する前にもさっと立ち上がって、そしてお父さんに、ま、招きをされたの。私招きをしなかったんですね。だから招きをされて、そこでお父さんに質問していたんですよ。あれね、あ、本当に精霊が働かれたんですね。で、聞いたらね、うちの奥さんはですね、自分たちの結婚式の時に、そのちょっといろんなトラブルがあって、まあ、両親とかに本当に、まあ、心痛めることがあったので、そのことで本当になんかこう、心痛めて、悔い改めてたそうです、神様に、神様あっても。で、なんか悔い改めて、そしてもう、取りなしなんて聞こえなくても、本当に悔い改めるしかなかったと。でもその時に、神ご自身が働いてくださって、神が働かれたんです。で、私はとにかく滑ってくれて立ったんですよね。で、私自身は滑ったんですけども、神ご自身がその後働いてくださったんですよ。で、あの時私ね、あ、神がなしてくださったって本当、だからスピーチ素晴らしかったっていうのはね、 100% 神だと思ってるんですよ、私。だから神が働いたから救いって怒ったんですよ、見事に。あの時はね、驚きました、ね。で、問いなしてくださったのは妻なんだけど、妻も問いなしたというよりも本当に悔い改めていて、神の前に出た時に神が働かれたんですね。でも私は言ってなければ、立ってなければ、口を開いてなければ神は働けなかった。私はただそれをしただけで、何も私自身は失敗したわけですよ。でもその後は神様が言葉をくださって導いてくださった。あなたが主に言われた場所に行き、主に言われたことをなし、あなたが信じて神の言葉に応答すると、神が戦ってくださる、神が働いてくださる。どんな すごい敵であろうと、どんな不可能な状況であろうと、あなたは神の言葉を信じて従うとき技が起こる。ラダルは復活したとき、マルタとマリアはその復活なんて信じなかったと思う。でも石を取り除きなさいと言われたとき、最初は4日経ってるから臭くなってもらいましょうと言った。そりゃそうですよ、ね。あれはなんか今回ね、あのヨハネ牧師が、森啓一牧師があのメッセージしてくださいましたよね、白馬でね。なんか3日目までは生き返ることができる、4日目だったらもうね、腐ってダメになるって言われてそうですよね。あの当時ユダヤではね、イサヤでは。だから4日目ってのは本当にアウトなんですよね。だからマルタもマリアもいてくださったらよかったのにって言って、で、医者は来なさい、いや、もう臭くなってますよって言ったの。でも信じるなら神の栄光を見るって言われた時によく分からなかったと思う。でもとにかく信じて一生取り抜けたん。そしたら復活してきたわけですね。エス様は一生取り抜けるまではしなかったん。主の言葉を信じて応答するまではしなかったん。でも応答した瞬間、イエス様、ラダル出てきなさいって言って、死んだラダルを墓から復活して生きてくるんですね。生き返ってくるんですね。あの場合の復活はこの体を持って復活してくるんですけどね、我々の最後の復活は新しい体ね、あの霊が天に行って最後は新しい体をもらうんですけど、何を言いたかったら、信じて応答する。で、信じるとは具体的に応答することです。神の言葉に立って神の言葉に従うんです。固く立って浮かずによっていうのは何もするんじゃなくて、神の言葉にしっかり立ってその言葉に応答しなさい。この場合だったら実際攻めていく。でもちろん賛美隊を立てて信じて神様を褒めいただいたら、あとは神がしてくださった。で、 もう一つお話ししますとね、つい最近のこと、磯野志個人の、今回白馬キャンプの中でも報告会ありましたけれども、で紹介道でね、東京の桜川高校というところに行って講演したのが載ってましたが、19年目なんですけど、今年私行ったんですね、6月だったと思うんですけども、その時ね本当にきつかったんです。まあ、去年はちょうど母の商店があったので、ちょっとその葬儀と重なったんで間近に行ってもらったんですけども、19回転目かなで、去年だけ行ってもらったんですけども、まあ妻はねいつもと話すこと同じ話をすればいいじゃないって言ったかもしれませんが、本当にきつかったんですね。でよっぽど変わってもらおうかと思ったんです。でなんか自信って言葉は悪いけども、なんかうまくいかないんじゃないかっていう非常にそういう思いがあってね、ちょっと自分としてはねすごく弱くされたし、自信もなかったし、なんかよっぽど変わってもらおうと、でも祈ると行きなさい行きなさいってくるんですよ。だからとにかく行こうと思った。自信がないもんだからみんな祈ってくださいって本当にお願いしたの、直前になってね。で祈ってみると神様は放蕩息子の話をしようって言うんですよ。放蕩息子の話は今までもしてたんだけど、ミッションスクールでも一般の高校だから、しかも個人の国会だから、ボランティア講演会だって、今年はちょっと違う、グローバルキャリア教育の一環としてやるんですけども、だもんだから、その放蕩息子の話をしても触ってたさ、いわゆる宣教じゃないからね、個人の働きの中で話すから、で今年はね、なんか放蕩息子の話を踏み込んで話せって言われたの。こんなことしたら今年は最後になるなと思ったの。でも主が促すから、じゃあいいや最後になっても神がおっしゃるからそうしようと、どうせ今回はちょっとも もうダメだろう、ダメならいいや、もう最後はとにかく主の言われて従おうと思ったの。そしたらね、ダメなんて思うなって言われたんですね。私がやるんだって、から分かりましたって、で立ったん、とにかくでバックで祈ってもらってね、もう自分はどうしようもないから、祈る力もないって言った声があるけどね、祈りはしたんですけども、とてもこう自分で間に合う祈りはできなかったんです。だからもう本当にみんなの願いして、皆さん祈ってくださいました。そしたらね、立ったでしょ、話し出したらね、神が働くのって言って、そしてね、最初40分と思ってたから、ものすごい短くコンパクトまとめたら、あと10分50分あったの。10分大きいの大きいんです。これ報道の話はね、踏み込んでしたんですよ。いやね、どう反発が来るかなと思ったけどね、みんな聞いてるの。講演会が終わったら、ね、生徒たちだけじゃなくて先生が、今回からはね、生徒会じゃなくて学校主催になったから、先生たちがみんな全員出なきゃいけないから、先生たちもみんな来て挨拶に来てくださって、ありがとうございましたって、中にはね、今日の話は生徒も良かったと思うけど、私もすごく良かった、私がむしろなんか触れられましたという人がね、いたんですよ。で今年に限ってね、今いる生徒だけじゃなくて過去の生徒たちが、ちょうど受付に8年前の生徒がいて、その子は8年前の話を覚えてて、いろいろ感動してくれたり、16年前の生徒が別の用事で先生に会いに来てたら、これから講演会だって言ったら、ああ、あの講演会ですかって覚えていたりして、しかも今年から、私何でも願ってたんですけどね、動画を作ってほしいと思ったけど、もう今年は自分がそんな状況だったからそんなこと言わなかったのに、今年は個人の方で動画を作って、紹介動画を作ろうってことで、その映像を作るスタッフが来てて、ちゃんと学校側にも許可をもらって、生徒のインタビューも取って、先生のインタビューも取って、そんなふうになったの。それを見たときにですね、感動するわけですね。何を感動するかというとね、本当に今年は最悪だった。そして自分はもうダメだ、変わってもらおうとさえ思った。でも神様は行けと言った。立てと言った。だから、私神様がやるって言われたら、本当にバックにたくさん祈ってもらって、立った時にまさに神が働いたんです。で長年願ってたけどならなかったことは今年はなって済んだんです。しかも放蕩息子の話をしたんですね、かなり踏み込んで。それなのに拒否ではなくて受け入れられた。最後は校長先生が、俺を言いに来て、ね、そして少しお話をした。でまたこれからもよろしくお願いしますと向こうから言われた。びっくりしましたよね。大逆転ですね。何かというとね、神様がおっしゃったとき、神の言葉に立って踏み出すと、神が働く。どんなに困難と思っても、無理だと思っても、不可能と思っても、主がおっしゃって立つたら、主の言葉に信じて踏み出すと、神が働かれる。このヨシャバタのとき、もう、どんなに考えても絶体絶命で、もう女子ども全員死ぬ、もう皆殺しにされるという状況だった。でも、神の手がいだとおっしゃって、そして攻め下れと言われたから、彼らは言われた通り信じて攻め下って、そして賛美隊を歌えた。彼らは三味の子を挙げたときに、伏兵ができた。圧倒的な勝利を取った。完全に勝利を取ったんだ。大逆転が起こったんだ。神が戦ったからです。 これから私たちは週末のリバイバル、一人を通して100万人と言われています。絶対できません。私の肉には全くできません。で もうとても不可能な状況で、と日本なんていうのは霊的な状況もいろんな意味でも日本人は救われません。しかし救われます。なぜなら神がそうおっしゃったから。私たちが頑張るんじゃなくて、その神の言葉を信じて、神のおっしゃる言葉に単純に従って踏み出していくと、神が勝利を与えられる。だから例えば8月に賛美隊が、この天使公園に出ていきます。これ賛美隊ですからね。だからみんなが行くわけじゃなくて、ね、ちゃんと主に聞いてメンバーを決めていきますけども、ね、そしてその時に主の言われた通りにやって、主の言われた通りにやって、主の言われた通りに踏み出していくと主が働かれるんですね。今回いろんな学びがありましたので、とにかく、ね、人のことを配慮して思いやるってことは、一ではありません。神の言葉に単純に従って、その結果はもちろん人々のことも考えるでしょうけど、私たちに神が考えていらっしゃいますからね。天使公園は戦いですから ね、単なる世の中の賛美ではなくて戦いに行くんですから。そして行った時に神様が働かれる。きっとね、何か新しいことが始まるし、神の勝利が出てくるでしょう。これは始まりにすぎません。これから本格的に神様の洗礼が始まり、私たち一人を通して100万人救われてきます。信じるなら、そして従うなら、必ずそれが起こります。それは神が戦われるからです。神が働かれるからです。私たちは信じて主のおっしゃる通りにするだけです。神が戦い、神が働かれて、神が人を救い、神が人を癒し、神が人の人生をいい意味で作り変え、神様があなたも私も作り変えて神の栄光を表してくださいます。この国にリバイバルが起こり、全世界に終末の時のリバイバルが起こります。そこで私たちは神様に使ってあげるわけですね。なんて幸せでしょう。どうぞこの神の戦いに共に恵みによって加わりましょう。そして神様のことを信じて、神の言葉に応答していきましょう。あなたも私も主が使ってくださいます。でも働くのは主です。戦われるのは神です。その方を信じて、その方においてみましょう。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今回の白馬キャンプを通してあなたは語ってくださり、働いてくださいましたが、さらにその言葉を心に刻んで、この後歩んでいくことができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気の癒しの方はそこの傷んでいる手を置いて、心の方は胸に、それ以外の方は具体的に神様になりましょう。自分のことじゃなくて、友達や友人、家族のことでも結構です。敵対している人のことでも結構です。経済の問題、健康の問題、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも結構です。あなたのこの願いを主に祈りましょう。このキリストは満ちておられます。このキリストに祈りましょう。必ず答えられます。私も祈ります。心を合わせましょう。神様が答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。ミシトリエス様が直接くれて、一人一人の体に触れ、心に触れ、体と心を完全に癒してください。離れているあの友人や家族に触れ、今癒してください。またイエス様、経済を人々に満たし、問題に対する解決を与え、導きを明言してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に治れ。股関節を癒されよ。背中の痛みを消えてなくなれ。偏頭痛を癒されよ。難聴よ、完全に治り、普通に聞こえるようになれ。耳垢が溜まってる人はいますけど、これちゃんと取りなさい。それだけで癒されます。ある方は鼓膜かなんかに問題があるんですけども、今私は癒しました。背中の痛みになった方は亡くなりました。腰が痛んでいた方は癒されました。腰が伸ばせなくなった方はイエス様になってみる、まっすぐになれ。膝が痛んでた方、特に足の膝が痛んでた方、やっさりよ、やっさりよ。脊柱管狭窄症、完全に治れ。不眠症、今晩から熟睡して眠れるようになれ。恐れよ、その人の力出ていけ。全く愛を恐れを締め出す。聖霊の愛に満たされなさい。主の愛に満たされなさい。 喜んで使いなさい。渋々でもなく、いやいやでもなく、自分から積極的に使いなさい。言われたことだけやって満足しなくて、主に聞きながら進んでいきなさい。その時私はあなたを祝福すると主は言われます。あなたが願ったよりもはるかに多くのものを私はあなたに与えよう。それは自分のためではなくて、私が命ずるままに私と人々のために用いなさい。その時あなたはもっとマシくあってくると言われます。ある方は時間を死んではいけません。安息日を守りなさい。しかし時間を死んではいけません。安息日を守らずにがむしゃらにやることは、人には喜ばれても私の前には罪です。安息日を守りなさい。これは命令である。しかしその上で喜んで時間を捧げなさい。捧げなさい。捧げなさい。時間を捧げることによってあなたは自由になる。不安神経症、イエス・キリストのために癒されよ。統合失調症、完全にイエス・キリストのために治れ。パニック障害、イエス様のために癒されよ。感謝します。ありがとうございます。肩が上がらなくなっていた人、その肩が癒されました。上げてみてください。感謝します。ありがとうございます。許さない方のうちに十字架の血を注いでください。血を注いでください。許したいと思えない方、許したいと思えるようにその人の内側に触れてください。あなたが許したいと思った時、あなたを許せるようになります。許す力を注いでください。お願いいたします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんね、体に変化が起こったかどうか、ね、確認してみてほしいと思います。変化が起こっていたらぜひ教えてください。必ず起こります。今すぐ起こるか、明日起こるか、この後起こるか分かりませんが、イエス様は必ず触れて癒してくださるのでね、主に期待してほしいと思います。それでは祝祷いたします。お立ちください。ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。この後お知らせですけれども、いくつかちょっと週報を作った後に変化がありまして、佐世保聖会は今週は延期になって来週に変わりました。コロナの関係があって、佐世保聖会は今週は延期になって来週に変わりました。それから、ダニエル朝の牧師、ニューヨークの朝の牧師は今日ではなくて、来週7月31日の礼拝に来られます。ですから、その31日の礼拝の中で証しをしてあげます。よろしくお願いいたします。はい、それでは、後の報告はそれぞれでお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。